16、23ページ、プラムカルコワ太宰府中央公民館からのお知らせ、および太宰府の文化。プラムカルコワ太宰府中央公民館からのお知らせ。第46回太宰府市民文化祭を開催します。ページ ID 35014。ステージでは楽器演奏やダンスなど幅広い年代の方が出演する発表会。館内では書や絵画など素敵な作品が並びます。ぜひお越しください。詳細はホームページをご覧ください。日時、11月2日日曜日、3日月曜日祝日、午前10時から午後4時予定。場所、プラムカルコワ太宰府中央公民館。ステージの部、2日日曜日、午前10時30分から午後4時、出演団体35組、3日月曜日祝日、正午から午後3時30分、出演団体21組、なお終了時間は予定です。昨年のステージの部の様子の写真が2枚載っています。展示の部、出展15団体、体験会、ミニ盆栽、有料、数量限定、万葉かるた。昨年の展示の部の様子の写真が2枚あります。その他、4階多目的ホールにて各種体験会を予定しています。問い合わせ、文化学習課、文化学習係、電話921-2101。太宰府の文化、公文書館だより138。近世紀行に見る太宰府、清源院のり子の旅、太宰府天満宮の絵馬堂に行幸と書かれた大きな扁額が掲げられています。行幸には、徳の高い人を敬い慕うという意味があります。これは宝暦14年1764年に奉納されたものですが、19年後の天明3年1783年4月4日天満宮に参詣し、この扁額に目を留めた一人の女性がいます。清源院のり子、1725年から1794年、名君と名高い熊本藩主、細川重方の妹です。21歳の時、宇都藩五大藩主、細川沖里に嫁ぐも、わずか10ヶ月で夫と死別し、髪を下ろして清源院と称されました。その後、和歌や文学に親しみながら、江戸の屋敷で静かに暮らしていた紀子でしたが、天明2年、1782年8月、肥後の国熊本へと旅をすることになりました。国元である肥後を訪れることは以前からの希望でした。兄の参勤交代に合わせて、ようやく熊本行きが許可されたとき、紀子は57歳になっていました。彼女が表した2編の紀行文、改編の終式と、アーワの山路は、この旅の往路と復路の記録です。人生のほとんどを江戸で過ごした紀子にとって、初めての、そして最後の遠方への旅でした。その貴重な日々を惜しむように、江戸へと帰る復路では、驚くほど精力的に動き回り、道中の名所旧跡を数多く訪れています。山道を歩き、船に乗り、京の名所を巡り、伊勢三宮を果たし、往路の東海道とは道を変え、中山道を通っての江戸入り。忙しくも充実した57日間の旅でした。太宰府の天満宮を訪れたのは復路4日目のことです。 早朝に松崎宿、現在の小郡市を立ち、徒歩で山道を行き、午後には天満宮へ到着しました。そこで行幸の変額を見て、この額と祭神観光の名を読み込んだ和歌を奉納しています。空見つる、その名をよよに諸人の、仰ぐも高き神の御社。筑前国内で彼女がわざわざ立ち寄ったのは天満宮だけです。名所であることはもちろんですが、文治を好む紀子にとって、観光を祀る天満宮への参詣は書くことができないものでした。忘れられない旅の思い出の一つとなったことでしょう。太宰府市公文書館荻野ひろみ、ページ ID 7241。以上、担当は田中でした。